ラジオ食堂プレゼンツ、高谷道彦が選ぶ2025漫画ベスト3上半期よ、はい、ということでですね、今回もやってまいりました。毎年恒例のですね、坂谷の漫画企画です。今回のお相手は、
はい、バブル氷河期ラジオ、野木津 R から来ました、東横名人です。毎回呼んでいただくんですが、今回は全然下読みがあんまりできてなくて、ドキドキしています。よろしくお願いします。
いいんです、いいんです。それが普通なんで、はい、もう一方。
はい。
北海道で農業をしながらポッドキャストをやっております。A ノートサブからやってきました、ジョンと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もはや最近ポッドキャスト評論家みたいになっている農家のジョンさんです。
あんまり評論してるつもりもないんですけれども、でもやってることはそういう風に取られても仕方ないよなっていう風なことを思いながら、はい、日夜敵を作りながら頑張ってポッドキャストやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジョンさん前出ていただいた時半年前ぐらいだったんで、半年後ぐらいに読んでいいですかって言って聞いたらいいですよって言ってくださったんで、そうそう半年かなって思ってお呼びさせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ米の話って半年前でしたっけ？
6月はですね。だから半年にはちょっと早いかな。
ああ、その前は、野木津の方のポッドキャストアワード会に出ていただいてありがとうございました。
そうですね。そういった形のご縁で今回出ていただいたんですが、うん、豊子さん。
はい。
あなた、ズーム解約したって？
いや、だって、アドビオは AGA っていう、坂谷道彦に問い詰められたじゃないですか。アドビのサブスクやめるのか、AGA という頭のサブスクをやめるのか、どっちか選べって言われたじゃないですか。でも第3の選択肢として、はい、ズームの解約っていうのがあるんですよ。
そんな足しにもなんないですけど。
ただ、なんか、ズームやめたって言ったらめっちゃなんか、おののいてたじゃないですか。
もう動揺しますよ、そんなんて。もう。
ね、それは、あれポッドキャストネットラジオをやめる姉妹支度を、あいつはやり始めてんじゃないかって思ってるってこと
思うって、我々がね、今やってるのは、うん、ロスタイムみたいなもんなんですよ。うん、分かってらっしゃらないかもしれない。
人生のロスタイムラジオね。
そうそうそう。僕らロスタイムでポッドキャストやってるんですよ、ネットラジオをさ。いつ、こんなんね、ホイッスルになってもおかしくない状態でやってるんですから、ちょっと動揺するようなことやめてほしいなって、本当思いました、あれは。
僕たちが、ポッドキャストをやり続けているのは、奇跡と思ってもらった方がいいと思うんです。
あ、はい。やと思いますよ。
体調のこととか。
いや、本当
家庭環境のこととか。
本当に、ね。今まで何人見てきたって話ですよ。そういう、いろんな理由で引退していた人たちをね、それを留年した高校生みたいに見送ってきたわけじゃないですか、僕らは。
でもね、はい、いい加減に卒業した方が大人っぽいかなとも思うじゃないですか。
うん、遅い。
ま、
そう考えるのが遅すぎる、いくらなんでも。
まだ坂谷くんやってんや、そんなこと、みたいな。
なるって。
と言うわけ。
いや、そんなこと言われても、俺、グーの根も出ないよ、もうそんなの。
だから、ズームの解約ぐらいで、しのごの言わないでほしいんですけど、まあ、リバーサイド FM っていうのが、スポティファイが供給してくれてるものがあるから、
今話題のね。
やればいいじゃない？
怖くて触れないですけど、僕まだあれ。
いや、おっさんですよ、それはもう。いや、僕ももう、ズームの方がやりられてるから楽でええやんって言ってるんだけど、
はい。
言ってましたよね、モテラジの豚尾さんが。
はい。
ネットラジオを脱落していくのはテクノロジーについていけなくなるやつから脱落していくんだってことは昔言ってたような気がする。
いや、
まあ、そういうターニングポイントがいろいろあるんですよ。
ああ。
制度が変わるみたいなね。
そうやね。
今僕は仕事で AI の活用があんまりできてないんじゃないか。AI の俺活用してますっていうことをなんか胸張って言えないんですよ。
僕も。
まあ、そういう奥ゆかしさがある分まだいいのかもしれないけど、うん、ちょっとなんか最近ついていけないんで、いよいよもう本当の老害に片足突っ込みかけてんのかなと。
まあ、年齢から言ったらもうそういう年ですからね。豊子さんも坂谷も。
だから僕もズームおじさんを卒業しようかなと思って、はい、リバーサイド FM おじさんになろうとしてるわけです。
なるほどね。
だから、ズームの解約で言わないでください。
あ、はい。すいませんでした。はい、いや、まあでもドキッとしたのは僕だけじゃなくてみんなドキッとしたと思うんでね。
あ、マジで。
ドキッとしますよ。ズームをやめるっていう風な言い方が良くないですね。切り替えただったらいいのになとは思うんですけど。
それは確かに。
ね。
スカイプがあればな。
そうですね。案外昔の録音とか聞いたらスカイプ音質いいんすよね。
そうですね。
案外。まあスカイプもうダメになっちゃいましたけど、
うん、
昔も聞いたあれ結構マシやんと思ったりすんねんけど、はい。
本当に皆さんテクノロジーにはついていけないとダメですよ。本当にこれから AI 使ってもっとポッドキャストやるやつ全然出てきますからね、多分。
そうでしょうね。うん、はい。いや何の話してるねんっていう感じではあるんですが、今回は漫画界ですんでね、2025年のお悔やみから入ろうと思うんですけど。去年ね、鳥山明先生という巨星がお亡くなりになられましたけれども、今年はね、この方がお亡くなりになったのはちょっと避けて通れないんだということで、原田邦親先生です。プロレススーパースター列伝の原田邦親先生。豊子さん知ってます？
いや、プロレススーパーレスラー列伝はわかるんですけど、作者は知らなかったですね。
原作梶原一騎で、で、作画がこの方なんですよ。うん、で、僕らの世代にとってはかなり影響を受けた漫画ですよね、プロレススーパースター列伝って。未だにウグイス谷で飲んでたら酔っ払ったら誰かプロレススーパースター列伝の話しますからね。
まあみんなネットミームとしてもね活用されますからね。猪木のなんか
あれアントニオ猪木ダンか
ダン
あれね
あれでしょ。
あそうそうそうそうそう、うん、アントニオ猪木って言うから有名な私だよ猪木くんのコマの正しかって思った。
それもあるよね。
カードゴッチがまあええわこの話はあれいつもこの話で盛り上がるんですけど、いや本当 ね、この方の死は大きかったですね。自分正直ねプロレススーパースターレッドで以外読めてないんで、そんなに思い出があるかって言われたらそうではないんですけども、あの最近でもね木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったかの漫画家作品とか抱えてたんで、早い死と言いますか。73歳、
若いですね。
73歳でかなりもう死ぬ直前まで漫画抱えてましたんで、この時代の漫画家というか劇画家は現役長すぎるっていう、それは本当に思いましたね。はい、今回はですね2025年の漫画をですね豊子さんとジョンさんで紹介していきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでですね、ラジオ食堂なんでグルメ漫画の話題からいくつか言ってみましょう。はい、一つ目はそばギャルとおじさんっていう作品ですね。まあこれはもう毎年様々な漫画が出てる女の人が何か B 級グルメを食べて美味しいっていうだけ漫画の一つなんですけども、今回は立ち食いそばとギャルの組み合わせっていうことでですね、漫画は稲葉総平さんという方が書いてて、原案は本橋隆さんという方が書いてます。でこの原案の本橋さんっていう人が立ち食いそばとかそういう東京の B 級グルメの書籍をいくつかでされている人なんで、かなりツボを押さえた感じになってますね。こういう形でですね、40代のおじさんが立ち食いそばに並んでたら、目の前におっぱいの大きいギャルがいましてですね、一緒に並んでそばを食べてたら、いつの間にか、ねえおじさんさ、うちとソフレならん、ソフレそばフレンドっていうね、こういう形でですね、このギャルとおじさんが一緒にそばを食べていくっていう話になりますね。この本橋さんっていう人が立ち食いそばの書籍出されている人なので、ツボを押さえた作りになっててですね、1話がゲソ天と網天の話があって、で第2話が天玉そばで、第3話が富士そばのコロッケそばっていう形ですね、うん、こんなペースで美味しいネタを食い出して大丈夫かって心配になってきますけども、あの僕はこういう女の人がただ美味しいものを食べて美味しいっていうだけ漫画の中では面白かったんで、これはおすすめですね。
これそんな話数稼げるんですかね。
うん、
稼げないと思いますよ。
下手したらもう最後そばかきとかそばの天ぷらとか
いやいやいやいやいやいや
いやみたいな、
そこにはいかないと思いますけどね。まあ立ち食いそばをやっぱりメインにやってますんで、伝統そばって言ったらいいですかね、伝統そばと立ち食いそばって全然ジャンルの違う食い物なんで、そこはいかないんじゃないでしょうか、うん、
じゃあ何十割そばとか食いに行かないの。
行かないよ多分、
うんうん、本当にずっと立ち食いそばなんですね。
そうですね、うん、佐賀谷が出てきて十割そば出てくるかもしれませんけどね。うん、どうなんでしょうね。
しかしこの42歳と言われる人が42歳よりももっと老けて見える ームはなぜだろうって。
最近の人みんな若いですからね。
今時の42じゃないよね、これ。僕らが新入社員の時の42だよね、これ。
うん、まあそうですね。本当若いですからね、皆さんね。
ねえ。
ちなみにここに、コミックス第2巻2016年1月発売ってなってるんですけど、
は
い、また天玉そばの話ってやってるんで、やっぱりネタは少ない。
ネタは少ないから、ぜひともね、このソフレのお二人には、
はい、
JR 上野駅の無人立ち食いそばに行ってほしいですね。
なんすかそれ。
ハイテクマシンがそばを作ってくれる立ち食いそばがあるんですよ。
え、知らないそれ。俺上野の、
ぜひ明日坂谷さん行ってください。
あ、行く
一駅で行けるんだから。
チャリで行
く。常磐線のホームにあるんで。
常磐線のホームにあるの
確か。
わかりました。
そこにこの二人には行ってほしいな。うん。
でもこのおじさん、タッチ決済なんかしなさそうな感じのおじさんですよね。
あ、しないです、しないです、しないです。でもギャルもタッチ決済せずに現金払い、ね。
この辺はおじさんの夢のギャル。しょうがない部分だと思うんですけれども。
そうです。はい、次。魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめるという、こちらは異世界グルメ漫画ですね。原作が川田雄志さんという方で、作画がゆきとさんという方が書いてます。異世界グルメ漫画ですね。異世界食堂とか、異世界居酒屋ノブっていう作品が昔あってアニメ化とかされてたんですけども、それは日本の料理人が異世界に行って、日本の文明の暴力によってですね、異世界の人たちがなんて美味しいんだって言って感心するような漫画がたくさん出てたんですけども、今回はその逆ですね。埼玉の真ん中に異世界の魔王がやってきて、魔王が現代科学では太刀打ちできないほどの武力を持っているので、その魔王を日本のチェーン店で接待したら、なぜか信仰をやめてくれるんで、ずっとその魔王を接待するために日高屋行ったり、餃子の満州行ったりするっていう、そういう話になります。
すごく日本のテレビ見てるみたいですね。
あ、
日本すげえ、
日本
ホロホロよし
みたいな。そうそうそう。
日本の人が異世界行って、日本の文明の暴力で現地の人間を占める漫画を私、異世界エクスプロイテーションものって呼んでるんですけども、それの逆で、異世界エクスプロイテーションものの嫌なところはですね、よその文明をマウントを取ってですね、偉そうにやって別にお前偉いんちゃうんやでっていうところがすごく嫌なところなんですけども、
うんうん、
この作品は接待する相手が現代の人間よりめちゃめちゃ高い文明というか高い武力を持っている人なんで、うん、その嫌さが若干緩和されてちょっと読みやすいかなと思います、
うんうんうん、
あと埼玉グルメばっかり出てくるところが人によっては刺さるんじゃないかなっていうところですね。
これは刺さるんじゃないですか、埼玉県民からすると、
うん、あ、でも2巻行ったら仙台に行っちゃいますけどね。
ああ、そうなんですね。場所が変わる。うん。
本当になんかもうジョブチューン的な漫画になってくるかもしれないですね。これからね、こういうのって。
ああ、まあその可能性はありますね。
この値段でこのクオリティは僕らには出せないみたいな、よく言うじゃないですか。
あれな。
だから唐揚げくん合格みたいな。
あれよくないよね。今アニメでやってるとんでもスキルで異世界放浪飯っていう作品はもう、
それテレ東の番組じゃないですか、まんま。
いや、そう
テレ東の番組にしか聞こえないですよ。
めちゃめちゃスポンサード増えましたよ。あれどんな話かっていうと、異世界でネットスーパーっていうスキル使える主人公がいろんな食材を買って異世界で料理するっていう、そういう漫画というかアニメというか小説なんですけど、それ今第2シーズンやってて、第一シーズンの頃はだいぶそのあたりがスポンサード少ない、確かね2社か3社ぐらいしかなかったんやけど、
うん、
今期は大更新やね。
気がついたらもうあれですか、10分丼麺とかやりやしたりするんですか。
いや、かもしれない。それはやるかもしれない。
世界で、まあ、塩も砂糖もないような世界だったらそりゃ美味しいでしょうね、う
ん、美味しいでしょうねっていう、うん、今1話に5社ぐらい出てきてますからね、もう
すごいな
ぁ。はい。東横さんの漫画とかアニメのジョブチューン化ですよ、もはやあんな。
うん。いや、もう、そんな気がしてならないですね。
まあ、ということで、うん、魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。軽く読むにはいい作品ですね。僕は結構好きでした。うん、はい。次、冒険者酒場の料理人ですね。こちらはですね、異世界料理漫画なのに面白いじゃないかっていう、びっくりしました。冒険者酒場の料理人っていう作品。あ、こちらですね。漫画はアメイリョウさんという方が書いてて、原作は黒留め鋼さんという方が書かれてるんですけども、この主人公の男の人は日本から異世界に転移した料理人ですと。はあ、はあはあ、日本のカレー作るんでしょう、ラーメン作るんでしょう、それで異世界の人が声を揃えてうまいって言うんでしょうって思ってたらですね、あれ違うんだって思ってですね、ダンジョンで取れる植物とか動物をなんとか食べれるように工夫する料理漫画になってるんですよね、
うんうん、
あれ真面目に考えて作ってるやんって思って、
僕も読んでてこれは好感が持てるなって って思いながら読んでました。なんだろう、入ってきた世界に対する敬意がある感じがするんですよね。
そうですね。
だから本当そう、自分の持っている技能でそこでなんとか働いて生きていくみたいな感じがするので、ダンジョン飯とかそんな系統と似たような感じがして。
そうですね、ダンジョン飯はダンジョンで取れた魔物とかを料理して食べるんですけど、うん、それよりこんなん食べれないよっていうようなものがいっぱい出てきて、それをなんとか工夫して、あの村上元家の陣みたいな感じですね。現代人が
あの
異世界に行って、うん、なんとかいろんな工夫をして、まあ現代の知識も多少使うんですけども、それよりは創意工夫で乗り切っていくっていう、そういう作品になってて、
なんか誠実ですね本当に。
いや真面目だなと、うん、異世界漫画やのになんでこんなにちゃんと作ってんのって思って。いやで、かつあの結構魅力的なキャラクターが前は前は出てくるし、その魅力的なキャラクターが前は前はの繰り返しの中で物語が後ろで徐々に進んでいくっていう、ちゃんとしてるって思ってこれは、はい、あの普通にちゃんとした面白いグルメ漫画だったんでおすすめですね。絵もすごくね可愛らしくていいですね。じゃあこの辺でですね、坂谷道彦が選ぶ漫画ベスト3ということで一つ目いってみましょうか。でいつも言っておりますが、漫画に順位をつけるなんて愚かな行為でございますんでこれは順番とかないんで、そこはご理解くださいませ。はい、今回ですね、私が2025年読んだ漫画で面白かった一つはですね、この酒の細道コラボ&リメイク、作ダズベル細木先生、絵坊一先生のこの作品です。
え、僕の知ってる酒の細道じゃない。
うん、僕の読んだやつじゃないと思って今びっくりしてます
何これ。
リメイクですね。
リメイクなんすね。
はい、酒の細道っていうのは、まあラジオ食堂のリスナーさんだったら説明不要のですね、ラズベド細木先生という人が30年間週刊漫画娯楽で連載し続けている酒くずのサラリーマンが、会社帰りに酒を飲んだり、家で酒を飲んだり、海で酒を飲んだりで30年間やってますみたいな、無形文化財みたいな漫画なんですけれども、それをリメイクした作品になります。まあだから音楽で言うとカバーみたいな感じになるんですかね。
あの、ドクターストーンでおなじみの坊一先生が書いてるんですね。
豪華ですよね、坊一先生が書いてくださるんでね。坊一先生もやっぱりめちゃめちゃ有名かつ人気のある作家さんなんですけども、でも坊一先生をもってしてもこのね、無形文化財ですからね、酒の細道は。だからこれをリメイクするのってすごい大変やったと思うんですよね。だってまず絵柄がもともと全然違うんですよ。坊一先生ってまあドクターストーンとか三軒ドックっていう漫画が有名で、バリバリの劇画絵を描いてる、リアル思考の絵を描いてる人なんですけどもね、酒の細道の元の作画こんな感じですからね。この現場猫みたいなシンプルな絵柄なんですけども、これをそのさっきも言った通りリアル画風の坊一先生がめちゃめちゃ寄せてる、二等身であのシンプルな線でコミカルな感じにめちゃめちゃ寄せてる。これだけでもうだいぶリスペクトしてるなって思うんですけども、ただ寄せてリスペクトして描いてるだけじゃなくて、それにやっぱり自分のテイストを追加するっていう意味で、こういうもう、
あ、
はい、あの酒の細道って見開きとか使わずに細かいコマでコミカルに3ページか4ページぐらいで終わるような作品なんですけども、坊一先生はこれさっきも言ったみたいに、あのラズベド細木先生の作風をとりあえず寄せた上で自分の作風として見開きでこんな素敵なシーンを描いてくれる。これどういうシーンかっていうと、主人公のさっきも言ってたあの酒くずサラリーマンが東京に雪が降って、でこんな日はお気に入りの酒場に行きたいと思って酒場を回ってたらですね、全部満員とか店やってなくて振られ続けてしょうがなく家に帰るだけの話なんですけども、その最後のページに、あ、これ原作にはねないあのコマなんですけども、雪の東京の街を歩いているうちになんだかちょっと気分が良くなってきて、なぜ自分が機嫌が悪くなったかさえもちょっと忘れてしまうような家路っていうのを見開き1ページでセリフもなく100の言葉もなくても十分伝わるこの叙情っていうのを入れてくる。いやーすごい作品に仕上がってんなと思ってたんですね。漫画界ってあんまりそういうリメイクとかカバーってないんですよね。
これからあるかもしれないね。
あるかもしれない。まあ、お遊び企画とかありますよ。その、例えば、こち亀の何十周年本で、小田栄一郎がこち亀描くみたいな、そういうお遊び企画はあっても、なかなかここまでがっつりリメイクカバーで、しかもその出来がいいっていうのは、ほんと珍しいと思います。で、ここでね、恐ろしい情報があるんですけども。
当てましょうか。
何でしょう。
バーレモンハートもこの人がカバーするんですか
より癖
やってほしいけど、やってほしいけど、
ね。見てみたいですよね。
違います。違うんですけど。
違う
でしょうね。
違いますけど、ボーイチ先生、酒飲めないらしいです。
そうなんすか。
いやー、すごい。酒が飲めない漫画家が、酒漫画をできだっていう、しかもそれが、ここまで完璧にやれるんかって、びっくりしますね。で、さっき、東横さんが言ったみたいに、これからそういうリメイクというか、カバーというか、生まれてくるかもしれないですね。僕は個人的に、孤独のグルメも、ボーイチ先生にやってもらうのは一つじゃないかって思ってます。
ああ、なるほど。
谷口二郎先生がもういらっしゃらないんで、
うん、
今年のお正月に、ついに映画化された巨大コンコンテンツである、ね、孤独のグルメ原作が全然進まないというのはもったいないんで、まあ多分ね、出版社の人も谷口二郎先生の後釜ってめちゃめちゃ難しくて全然ね、そういうの出せてないんですけど、大一先生いけんじゃないって思っちゃいました。はい、孤独のグルメ韓国でも人気ありますからね。大一先生韓国の方なんですよね。
あそうですね、
うん、そうなんですね。
そう
あそうですそうです。だからいけんじゃない孤独のグルメ大一先生ということで、なんでね、お酒飲めない人がここまで書けるのかって、最大の謎というか。はい。でも、この酒の細道コラボ&リメイク、傑作だと思います。おすすめでございます。うん、いやー、一巻で終わらすにはちょっともったいないぐらいクオリティが高かったですね。
デフォルメでもすごい写実的ですからね。
そうですね。
線がすごい多いと思いながら見てますけど。うん。
そう。最近ね、江口久志先生が、トレース疑惑で炎上されてましたけど、あ、僕は当然ながら江口先生擁護派ではあるんですけども、うん、トレースしたら写実的な絵が描けるわけではないっていうのが、
そうですそうです、う
ん、本当によくわかる。写真を元に抱えてるんだとは思うんですけども、それがこの人にしか出せないこの絵っていうのがあるんだなっていうのがよくわかるかと思います、
うんうん、取捨選択がねすごくうまくいってるので、
線のね、そうそう、
線の、うん、うん、
ぜひ味わってほしいですね。この見開きとか本当素晴らしいですね。ボーイチ先生、これ能登の風景を元にしたって言ってましたけれども、田舎の風景の中で
いいところで秋ナスを、
焼きナスを食べて、うん、お酒を飲んで昼寝してっていう、この物語と叙情性、セリフなしでこれだけの物語を絵に込められるね、漫画家ってすごいっすよね。
でも酒の細道、これって普通にコンビニコミックとかで買って何回か読んだことあるんですけど、
いや
めっちゃサクサク読めるじゃないですか。
はいはい、
ただ、これ、ボーイチ先生のやつは、絵が細かいから読み進めれないですね。
情報量多い。映画。
情報量多いから。
情報量が多い。う
ん、なんか、普通のファミコンからプレイステーションに上がったぐらいの解像度の違いがあるじゃないですか。
まあ、本当ね。まあ、それ言うと、ダズベル先生にちょっと失礼かもしれないですけど。まあ、それぐらい差がある。
軽量の造形美の美しさっていうのもあるじゃないですか。
もちろんね、もちろんね、
うん、
現場猫みたいな顔をね、あれもあれで味がありますからね。
うん、すごいな、びっくりしましたよ。
この見開きもいいですね。宴会の喧騒から離れて一人家に帰ってきて、地元に帰って一人で飲んでる男の酒飲みにしか分かんない叙情ではあるんですけどね、
うん、
はい、すごくいいですね。というかこれなんで分かるんやろな。酒飲みはあれです、会社の飲み会行った後地元に帰ってきて飲み直すんですけども、なんでボーイチ先生それが分かって書けるんでしょうね。本当謎ですこれは素晴らしかった。じゃあ最後、あんまりおすすめじゃないグルメ漫画を紹介して次のコーナーに行きます。
おすすめじゃないって最初から言うな。
はい、嫌すぎてですね、まだ単行本になってないんですけど紹介せざるを得ない、フーディーズっていう作品ですね。ヤンマガウェブで連載している作品なんですけれども、史上初食レポバトル漫画。
食レポとかレビュー、
レビューですね。食レビューバトル漫画。
お前のレビューはなってないと。
もう何なんだって。
この生成 AI で作ったようなこのレビューは何だみたいな。
そうそうそういう。主人公はインターネットの会社に勤めてまして、新規グルメサイトの企画をやりますと。で、新規グルメサイトはそこら中にありますんで、他社と差別化するために、我々が目指すのは本当の食通、フーディーたちが評価する真のグルメサイトだって言ってですね。見たい？そんなグルメサイト。
チャンネルでいいじゃん。
昔の食べログに戻してくれたらそれでええねん。まず、真の食通が湧き始めてから食べログダメになったんでしょっていう。
爆災でええやん。
いや、ほ
ん
と、爆災の方がいいよ、そんなの。日本の世の中で自分のことフーディーって自称してるやつ俺見たことないねんけど。
なんか、グランメゾン東京っていう、TBS のドラマではフーディーって出てましたよ。
あ、出てきたんだ。
富永愛がフーディーって言ってましたよ。
記者コアド。
エルジャポンの編集長って手でやってましたけどね。
いや、じゃあエルジャポンの編集長でええやないか、何かフーディーや。
フーディーって。これって、カリスマレビューワーみたいなのがいるんですよね。
そうですね。フーディー。
口コミするフーディーがいるんですよね。
フーディーがね、いるんですけど。
この主人公のその新規事業の IT 会社の彼は、野生のフーディーってことなんですよね。
そうです。
五感が冴え渡っていて、いい匂いがする、クンクンみたいなことを言って、
うん、
自分の感覚で語り出す。で、その語り口がいい、いいよ、君みたいな感じで。
そうそう。
認められるってことでしょ。そ
うそう。有名フーディーたちが集う、グルメサイトを作るために、フーディーをスカウトしてこいっていう命令を受けて、なんかフーディーただ言う人たちを交渉しに行くんですけど、だいたい行くと、食デビュー勝負だって感じになって。
いや、ここに成長のストーリーとかってあるわけ？
いや、まだあんまない。
挫折したりしないの？野生のフーディーは。
まだして。なんか、この人、フーディーの名刺持ってますからね。こんなやつおんの？本当っていう。嫌さが満載になってる漫画なんですけど、
あまりにも。ヌードル底面基地でしょ？
いや、そうそう。ヌードル底面基地、違う。偉そうなヌードル底面基地が毎回出てくる漫画。あんまりにも嫌すぎて、毎週楽しみに読んでしまってる、僕はもう。
いや、それめっちゃいいじゃないですか。
いいお客さんですよ。
あまりにも嫌すぎて。
批評家と批評家のバトルなんですけど、別にお前が作ってるわけでもないしなっていうふうなのが出てくるし。あとは、批評家同士のバトルの批評を誰がするんだろうっていうのがよくわからないところでもあるんで。うん、
いや、だからこれもね、僕の中で審議中なんですよ。これ、本気でやってんのか。小馬鹿にしつつやってんのかどっちなんやろうなっていうちょっと審議中で、ただ第3話でうどんが主役っていうフーディーが出てくるんですけれども、これ有名なやつですよね。うどんは主食か、うどんは主食さんっていう食べログの有名デビュアーが、
あ
ー、銀座で店で接待を受けていたみたいなスキャンダルで有名なうどんが主食さんをモデルにした、モデルにして、揶揄はしてない、揶揄はしてないけど、
うどんが主役、主食と主役
っていう
完全に引っ掛けてるじゃないですか。
そう。だから、うどんが主役っていう人が実際出てくるんですけども、この話の中で。
はいはいはい。
はい、うん、一発目でそれを出してくるっていうことは、これはふざけてる方かなって今ちょっと思ってますので、ね。
ああ、なるほど。
さすがに。
愚かだねって。
かな。
食べてるんでしょっていうことを言いたいんじゃないですか。
うん、そっちよりなのかなって思ってるんですよね。はい。ということで、うん、フーディーズでした。おすすめはしませんが、怖いもの見たさというか、まずいもんはちょっと一口だけ食べてみたくなるじゃないですか。そんな感じでおすすめです、フーディーズ。次はベスト3と迷った漫画です。一つ目、幽月は猫になるっていうですね、可愛い猫漫画。
可愛い。
ほんと可愛い。この表紙の猫ちゃんで完全にもう心持っていかれる。そういう、ストーリーは単純でですね、ちょっとコミュ障で浮いてて、ぼっちの女子高生が、なんでか知らないけど、猫になってしまって、いろんな事件に巻き込まれるっていう作品で、例えば第1話、突然猫になったら、なぜかヤンキーの人と仲良くなってしまう。だから、普段の自分だったらコミュニケーション取れないんだけども、猫になった自分であれば、向こうが勝手にコミュニケーションを取ってくれるっていうとこで、徐々にぼっち女子高生がいろんなクラスメートと猫になることによって仲良くなっていくっていう、絵も可愛いけど物語も可愛い、すごく僕は好きな漫画でした。
なんかいいですね。こう、うん、いや、これは本当に見てて、人の懐に入ることができたら人生もっと楽になるなって、
そうですね、
思いますよね。
うん、
猫に俺もなりたいなって。
ね、
おじさんは女子高生になりたいけど、女子高生は猫になりたいんだなって思っていろいろと思った
ね。でも彼女は日向ぼっこで猫みたいにのんびり気ままに過ごしたいにゃーでしょ、言ったら。だけどそれとは裏腹に人の別の面が見えるからよかったっていうことなんでしょうけど、まあ、嫌なとこも見ることもないのかなっていう。
まあ今んとこあんまないですね。
ないですよね。
今んとこ。あと当たり前の話ですけど、この漫画家、あ、そうだ、言うの忘れてた。漫画家さんが石田よどずさんっていう方なんですけども、猫描写めちゃめちゃうまいですね。猫にここまでうまく表情をつけれる漫画家さんなかなかいないと思いますよ。しかも擬人化もせずに、デフォーメもせずに、喜怒哀楽をかなり精緻に表現できてるんで、単純に絵がうま い。
ワッツマイケルは？
そらうまいよ。ワッツマイケルも。まあそういう、猫漫画の傑作ということで、今回紹介しました。う
ん、読みやすい。
ぜひ読んでください。うん、はい。で、喫茶牢獄っていう作品も紹介しておきます。日本橋陽子先生っていうですね、僕らの世代にとってはかなりカリスマ的な人気があった方の最新作になります。豊子さん知ってます？日本橋陽子先生って。
いや、わかんないです。
人選上ヘブンズドアと、あと少女ファイトっていう作品がすごく有名で、で、少女ファイトに関してはネットミームになってますね。
お前の中ではなですね。
そうです、そうです。お前がそう思うな、そうなんだろうな、お前の中ではなって。これかなりいいシーンなんですけど、インターネットの中では、アオディに使われてて、うん、我々日本橋陽子ファンは心を痛めてるネットミームなんですけども2000年代入った頃にかなり人気があった方で、でしばらく出してなかったんですけど久しぶりに出したっていう感じです。で、日本橋陽子先生の作風っていうのはですね、かなり重たい青春のモヤモヤとか過去のトラウマとかそういうぐちゃぐちゃになった感情を大谷翔平倍の160キロで読者に剛速球で投げてくるタイプのそういう作品が抱えてたんですが、今回はかなり軽い漫画になってます。して、DV メンヘラ女の人が家の近所に喫茶店ができて、で、その喫茶店は悪魔がやってる喫茶店で、で、そこに通ってるうちに DV メンヘラ女の人も徐々に癒されていくみたいな、まあ、まるでビッグコミックで連載しててもおかしくないような軽い設定ではあるんですけども、まあ、日本橋陽子先生なんで、それぞれの話に全部毒を持ってくるというかですね。第一話ね、この、まあ、主人公のメンヘラの DV 被害に遭っている女性なんですけども、4ページ目でですね、彼氏にタバコを押し付けられた火傷の跡見せないでっていう、こんな軽い話で、で、その1話の終わりぐらいにですね、その DV 元彼が悪魔の眷属の魔物に頭かじられて死ぬみたいな、日本橋陽子先生にとってはかなりコミカルタッチでやってるはずなのに、なんかやっぱり各話に毒持ってくるなっていう、そういう感じで、すごく面白く読みました。豊子さんでも、まだ読みやすい方だと思うんで、おすすめですね。
G 戦場、ヘブンズドアと、あとは少女ファイトも、どっちもね、現実に根ざした話だったじゃないですか。うん、そうですね。漫画家の話だったり、バレーボールの話だったりだったりですけど、うん、もう完璧にね、ファンタジー寄りの話になって、ほぼほぼ毒とか嫌な部分はあるんだけど、それをファンタジーでねじ伏せてくれるので、すごく読みやすいなって思う。
読みやすい。
読みやすいんですよ。
読みやすい。
うん、やってることは新しく出てくる悪魔の方が当然悪魔なんで悪いことはしてるんですけどね。けれども、うん、現実の嫌なやつを食べてくれたりなんだったりするとちょっとスカッとするとか、うん、まあ、その辺はあったりしますんで、ね、読みやすいなーっていうのは、うん、うん、
そうですね。もうちょっと僕らおっさんになってるんで、日本橋陽子先生の昔のね、感情をぐちゃぐちゃにかき回されるような作品読むしんどいんで、一緒に年取って僕らでも読みやすい作品書いてくれてるな日本橋陽子先生って感じに、はい、思っております。はい、僕は結構良かったです。これは、うん、ありがとうございます。じゃあベスト3二つ目いきましょうか。すいません、僕こういう漫画が好きなんですね。力人、豪走16決、地下相撲決戦、水上明さんっていう人が書いた作品なんですけど、いやもう僕好きなんですよ、こういうのが。1話の冒頭ですけども、最強の力士は誰か。力士と書いて力人って読むんですけど、ラジオで伝わりにくいんで、力士と読みますね。最強の力士は誰か。伝統や格式を重んじるあまり、最強他流で力士を排除している今の相撲界に、それは絶対に分かり得ない。囚われた力士たちを解放して初めて真の相撲が始まるっていうね。この冒頭だけでちょっと持っていかれるとこあるんですけども。
これ白鵬の新団体の話ですか？
そう。そういう話。そう。ね、うん、日本国技館の地下にはですね、
焼き鳥工場でしょ？
いやいや違うよ。焼き鳥工場じゃなくて、掛け相撲スタジアムがあるんだよ。
ええー、すげえ。
こんだけたくさん人も集めてるのに。
そうそうそう。
気にできている。
はい。
両国の駅に何もない日やのにめっちゃ今日多い人多いなって日やのかな。
そうそうそうそう。だって、国技館の地下には、裏大相撲が開かれてるわけですからね。
すげえな。でも、この国技館は、両国国技館の倍ぐらいの大きさありそうです、
ね。ちょっと、広さの魔弱が、地下やからね。地下やからいくら
でも。いや、でもこれ、川の下とかに入ってないかな、これ。
近くに川あるからね。両国。
いや、多分 JR 両国駅の下も国技館なんじゃないの。
あ、ちょっと怪しいですね。広さで見
ると。怪しいよね。
広すぎて。
知らなかったな。
そう。 そういうね、裏大相撲に世界中から強さだけ、うん、強さだけもう品格とか関係なくて強さだけを基準に集められた力士がですね、掛け相撲でしのぎを削ってるんですよね。はい、もう面白い。面白いに決まってる、こんなの。はい。もう第一戦からね、最高なんですよね。主人公はこの横綱の人なんですけども、日本の大相撲の横綱 VS、セネガル相撲8年間無敗の大横綱。も
う。セネガル相撲って本当にあるの？
あるよ。
あるの？その初めて聞いたけど。
見たすぎる。あの、日本の大相撲の横綱と、セネガル大相撲の横綱の。そう。まあ、僕もセネガル相撲って知らなかったんで、YouTube で調べましたけども、相撲というよりね、むしろ UFC みたいな感じだったけどね。一応、土俵があって、で、土俵から出すか、相手の背中を地面につけるかで勝負つくねんけど、ただ、グローブしてない拳で殴り合うっていう、あの、そういう恐ろしい競技で。まあ、全然日本の相撲とは違いますよ。セネガル相撲の横綱 VS 日本の横綱。僕は見たい。でね、このセネガルの横綱と日本の横綱の勝負が終わったらですね、もちろんこういうジャの作品ではいつもある全選手入場ですよ。もう。
ああ、もう見たい。
見たい、もう。両国技館と地下の掛け相撲ではですね、怪物たちがいるんですね。モンゴルの篠木貴公子、トンガの超重機、トルコの怪人、ほら、トルコ相撲の人も出てきます。見たない？トルコ相撲バーサス大相撲の横綱同士の対戦。まあ多分、オイル使えないから、トルコ相撲めっちゃ不利やと思いますけど、小兵のエンターテナー、必殺ガブニン、この辺からちょっと適当な感じになってきますけども。はい、韓国相撲の人とか、月のスペシャリスト、日陰の策略家、ロシアの悪道、めっちゃ見たいですね。不屈の無限列車、豪傑エンペラー、最強天才アマチュアとか、アマチュアの人もいるんですね。で、赤眼の大巨人、この16人がですね、トーナメントでぶつかり合うっていう。面白いに決まってる、こんな。まあでも本当この漫画いいところって、作者の人がこの漫画描きたいっていうのがすげえよく伝わってくる。面白い展開の出し惜しみをしないところがすごいいいんですよね。いきなりね、日本の横綱とセネガルの横綱が対戦しますし、で、その次はヒール力士っていうのが、出てきて、それが、あ、この人ですけど、ヒール力士。
表では絶対やっちゃいけないメイクをしている。
で、その、殺人ピエロみたいなメイクをしたヒード力士と正統派力士の勝負とかですね。第2巻は、しかもその後、定番中の定番の小兵プラス大柄力士っていうですね、美味しい勝負ばっかりもうどんどん追加してくるっていう、これはもうやっぱりね、作者の人がずっと温めてきたネタなんだろうなっていうのが、すごいよくわかる。その、自分が思う面白さをストレートでぶつけてくる感じがめちゃめちゃ気持ちいいかなっていう。はい。まあそういう作品です。荒いとこもいっぱいあるし、絵にだいぶ癖があるんで、読みにくい漫画だとは思うんですけども、もうとにかく相撲が描きたいっていう、この作者の情熱っていうのが、まあ僕はすごくいいなと思いまして、今回紹介しました。
ずっとこういう格闘系、地下格闘技の漫画でオッズが出るやつ気になるんですけど、転売機とかどこにあるんだろうなっていつも思うんですけどね。
あれじゃないですか。ちょっと外に出て3本ぐらい歩いたところで売ってるんちゃいますの、そんな。
ダフェ
さん。あるのかな。そういう描写あったらもっと楽しいなっていつもこういうの見るときに思うんですけどね。
あ、残念ながらそういう描写はないです。まだ。
ないのね。ないのね。みんなネットでやってんのかな、多分な。そういうことかな。
ね、でもこんなんあったらね、ペーパービューとかすごい売り上げになると思うんですけどね。いや、見たいですもんね。セネガル横綱 VS、ね、大相撲の横綱。なんだかんだでやっぱり、大相撲はアジア人が強いんでしょうね。多分ですけど。
リアルで？
リアルの相撲は結局、なんかこの漫画の中でも出てきましたけど、欧米人とかは足が長いから相撲に向いてへんねんでさ。
重心の問題なんですね。
そうそうそう。この重心の問題で。なんかね、俺すげえ思い出したのが、何年前かな、結構前に、大晦日に、アベマでやってた、朝青龍を押し出した1000万円っていう。
あったあった。
おー、そんなあったんすか。
あれめちゃくちゃ面白かったんですけど、その時に、ボボサップがびっくりするぐらい朝青龍に押し出されてたんで、 体重で言うと多分ボブサップの方が重たくて、でボブサップスポーツエリートじゃないですか、
うん、
まあでもちろん相撲はやってこなかったとはいえ、でもこんだけ子供扱いされるんだな、ボブサップが朝青龍にかかったらって思って、いや何が言いたいかっていうと、相撲って特殊な競技なんですねっていうことが言いたいだけなんですけども、
うんうんうん、
だからね、この全選手入場に出てくる赤眼の大巨人ってそんな強くないと思うんですよね、実際いたら
そうっすね、
わからないけどはい、ということでですね、あの僕はかなり好きですね、まあというか僕がこのジャンル好きすぎるっていうところにはなりますが、力人豪走十六決地下相撲決戦、水上明先生、はい、あのすごくおすすめです、2巻まで出てます。ではお便りコーナーでーす。いつものダンコンさんです。ダンコンさんからお便りいただいてます。一つ目、東村明子先生の銀太郎さんおたとみ申すっていう作品をお勧めしていただいております。伝統はその性質上必ず排他的要素が含まれているとはよく言ったもの、その他者を拒絶する馴染みのない分野のルールや常識がポンポン飛び交っているのに、ノンストレスで読めてしまう構成の妙、絵柄もお話も凛としてうららかという形でコメントいただきました。はい。で、もう一丁。猪熊小鳥先生の婚活バトルフィールド37という作品をお勧めしていただいてます。譲れない、待てない、気に食わない、許されない、我慢しろ、やってられねえ、やってられるか、ってな感じで、全部出し切った損得の向こう側にしか、それはない。そして、それでも、だからこそ人生は続く。終始痛快、パワー満点という形ですね。二つ漫画紹介していただいております。はい。銀太郎さんおたえ申すっていうのはですね、人気作家ですね。東村明子先生って。最近では、カクカクシカジカっていう作品が映画化されたと思うんですけども、その方が書かれた、マーガレットかな、マーガレットで書いた着物漫画ですね。はい。東京の若いあのフリーターの女の人が、この銀太郎さんっていうのはですね、京都で芸妓をやってた年上の人なんですけども、この人に弟子入りしてって書いてますけども、たまにあの一緒に遊んでもらって着物のことを勉強していくっていう、そういう作品になっておりまして、ふと思い出したんですけど、よく考えたら東村明子先生ってメディアに出てくるとき着物ばっかり着てたって思って、
うん、そうっすね、
うんうん、あ、そうやったんかって、だからこんな漫画書いたんだって思って、東村明子先生ってこんな人です。
わかります、知ってます。
ああ、知ってますか。
あの年代が近いんで、確か僕同い年か一個上ぐらいですね、東村明子さんは。
あ、そうなんですか。あ、そうか。
久保光郎と同い年だったはずです。
あ、久保光郎。
仕事が早いんですよね。本当に。
めちゃめちゃ多作なんですよ。
早い。そうなんです。
で、東村明子、僕も漫画モーニングずっと買ってたんで、ずっと思うんですけど、最初のね、3ヶ月ぐらいはめっちゃ楽しいんですよ。
あ、わかる。そう、うん。
途中から、あれあれって。ちょっとなるのはなぜなんだろう。
割と一発勢いで書いちゃう人ですよね。まあ仕事が早いのはいいんですけども、
う
ん、
でもなんか面白そうですね、着物のあれこれが知れるっていうのはね。
うん、そうなんですよね、うん、この一巻の後書きに東村明子先生は、うん、あのその着物は好きなんだけれども、着物の世界に入ったら知らないことだらけみたいなこと書いてますけども、それ以上に我々なんかもっと知らないことだらけですからね。怖い世界やなって思うんですけども、
王様の仕立て屋とか呼んだ時に俺どうしようかなと思いましたからね。怖くてスーツ着れないっていうの
あったあった。
こんな奴らのこと言って間に受けてやったらもう嫌って思って、もうジャケットで嫌ってなってるよね。
うんうん、そうそう。何やったっけな、あの、世界で一番幸せな赤ちゃんは仕立て屋のスーツを着て生まれてくるやったかな。なんか、
バカなのって。
なんかすげえな、それって、う
ん。本当にいいスーツは寝れるんだみたいなこと。
無理無理無理無理無理無理って。
吊るしのスーツしか着たことない人間には分からん世界ですっていうね。
それにちょっと影響されて、オーダーのスーツを作ったけど、まあ、持たなかったですからね。
オーダーのスーツ結構早くよれますよね、あれ。
よれる、よれる。
あれ、うん、なんだかんだで、青木は偉大やなって思いますよね。あれって、本当。
いや、もう、じゃあ、もう、感動スーツでいいんですよ。感動スーツで。感動ジャケットで、うん。
感動ジャケットってあれ、ユニクロのやつ？
ユニクロ。
ああ、あれ。
十分ですよ、あれで。
あ、まあ、十分。安いし。やと思う。
型崩れしにくいし。
そ
んなこと言わないでしょ、東村先生は。
言わないよ。
バランスいい漫画だなって思って読んでて、主人公の女の子が、まあ、とにかくめげない。いろいろ、明らかな嫌味とかそういうふうなこと言われてるんだけど、聞き流すっていうのができてる女の子なので、うん、割とこの銀太郎さんもそれが気に入ってというか、そんな感じでズケズケは言うんだけれども、ちゃんとコミュニケーションはそれなりに取れてる感じっていう。 構きついことを言ってくるような銀太郎さんって思いながら漫画を読んでたんですけれども。
京都の人ですからね。
そう、京都の人なんで。
まあ、だからいや、ええ時計つけてはるわー、みたいな。
そうそうそうそう。そんな感じのやつをずっと言ってくるんですけども。でも、受け流したり、京都人同士でそういう高度な嫌味バトルみたいなのもするんですけれども、それも、なんかそんなに見ていて嫌な感じがしないように、それなりに影では褒めてるみたいなことを言ったりもするっていうので、うまいことバランス取ってるなーと思いながら見てますね。
そうですね、うん。マウントバトルを楽しんでるっていうようなね、描写があるんですけども、おばちゃん同士がね。
おばちゃん同士が。
怖っ。
こうはってなるんですけど。
でもこういうことがあるんでしょうね、本当に。
あるんでしょうね。
そのマウントバトルはマウントバトルですけども、婉曲的な、婉曲的なあの嫌味のね、こうはってなるけど、はい、という作品です。面白かったです。で、婚活バトルフィード37が、僕は辛い。でも、婚活って今ちょっと流行ってますよね、メディアの中で。婚活のそのなんか有名なおばちゃんがメディアに出てきて、YouTube 大人気みたいな感じで流行ってるとこあるんですけども、そういう婚活もの、婚活漫画のおそらく多分講師となったというか、最初ぐらいの作品じゃないですかねっていう、ちょっと俺辛すぎて当時読めてなかったんで、弾痕さんに勧められたから読んだんですけど、案外辛くなかった。結構コミカルにやってるんで、どういう漫画かっていうと、37歳独身派遣社員、趣味は海外旅行とホットヨガ、住みたい街は南青山、好きな食べ物寿司、相手に求める年収1000万くらい。この話は、そんな彼女の戦いの記録であるっていう、まあそういう漫画なんですけどね。いやもうこの1ページで俺しんどすぎて、当時読めなかったんですけども。完全にコメディに振ってるんで、ちゃんと読めたというか、もう当然そういう感じの人なんで、婚活もう何十連敗っていうような感じにはなるんですけども、往年の名作、新生モテモテ王国っていうのがありましてですね。それを読んでる感覚で昔サンデーでやってたメガネ坊主がモテるために四苦八苦するような漫画があってすごい名作なんですけども、それを思い出す37歳の派遣社員で年収1000万希望の女の人が四苦八苦していろいろ失敗してっていうコメディになってまして、読めたって思って何巻まで出てるのよこれ一体。あ、6巻ですね、ごめんなさい、6巻まで出てて堂々完結って書いてあって堂々完結すんのって思って、最終巻だけ読んでみたいって思いました
女性が読むのか男性が読むのかっていう、
でもどっちかといえば男性向きじゃないかな、まあ両方読めると思うんですけども、
私サバサバしてるんで、
わたさば
あれと同じような感じで、嫌なやつが嫌な目に遭い続けていくのを楽しむような漫画なのかなってちょっと一話読んでた時は思ってたんですけれども、どうなんでしょうかね、
わたさばはね、あれ女性向けだと思うんですよ結構。話題の取り方がねちっこい、あれは。
女性が主人公だからこれ見れるけど、男性が主人公だったら結構辛いでしょうね。
そうやね。
そうですね。辛いでしょうね。
だから男性向けじゃないかなって思う。俺もやっぱり女性が主人公だから、ある程度、ね、俯瞰して読めるけど、これ男性主人公だったらもうしんどいよ。本当。で、そんな男性主人公も出てくる婚活漫画がこれ。
あ、またあるんだ。
うんうん。
運命など存在しないので、井原拓也先生。これ最近出た作品です。これはですね、おそらく、なれそめっていう結婚相談所があって、で、そこの、スタッフの女性の人がすごく有名になっているんですけども、まあ、その人をモデルにしたような、すごい現実主義の結婚相談所の男性が主役の漫画なんですけどね。これは、あれですよ、出てきますよ。男性のきつい話が。52のおじさんが、ね、僕、子供3人欲しいの。だから奥さんは20代がいいなっていう、きつい。漫画が、面白い面白くないじゃなくて、自分の身につまされすぎてしんどいっていう意味のしんどいなんですけど、まあでも、これは割と残酷な最後じゃなくて、きちんとそれなりにハッピーエンドでは終わってくれるんで、まあそういう意味でも、まあちゃんと読めるというか。
これって結婚は、スペック、スペックの交換作業ですみたいなこと言ってるわけじゃないですか、はい。結婚はスペックの取引ですっていうことをおっしゃってるわけ ですよね。
そうですよ。
だから年収何千万と20代のキャピキャピした女の子っていうのは10日交換ができるが、みたいなことよく言うじゃないですか。
そうです、そうです。
そういう話をひたすらしているみたいな。これハッピーエンドになるっていうのは、なんか頃合いの女の子を見つけてハッピーになるっていう話なんですか？
このおじさんがちゃんと真面目に、うん、婚活をしていくっていう、自分と見つめ合った上で、本当に結婚したい理由は、ちゃんと見つけて正しい道に行くっていう話ですね。書いてますね。うん、改めてお尋ねします。あなたは結婚したいですか？はい。子供が持てなかったとしても、僕と一緒に歩いてくれる人と結婚したいですっていう、さっきまでめちゃめちゃ非現実的なことを言ってた人が、自分を見つめ直した結果、前向きに婚活をするっていう、そういう話になるんですけどね。
うん。
スタートラインに立つまでのハードルが随分高い結婚相談所の話になってて。
そうですね。
そうですね。
これきついですね。52歳の独身の男性が。
男性の一人暮らし。
一人暮らしで、小映えでさえ交尾しているのにって。めちゃめちゃしんどい。
これは。
はい。まあ、という、そういう。まあ、最近流行ってますね。婚活。はい、うん。ということで。ダンコンさん、ありがとうございました。ダンコンさんのおすすめコーナーでした。ジャンル漫画のコーナーです。キングオブジャンル漫画、野球からですけども。まず一つ目、野球文明エイリアンですね。うん、原作ヘジテイトさんで、作画山岸斎さんっていう人の漫画でですね。ジョンさんはね、ご自身のポッドキャストでも紹介してましたけども。
はい、やってました。
野球異世界漫画。まあ野球異世界漫画今までもあったけど、今回はすごいよ。異世界に転生した現代人の人が、ゼロから文明を築いて野球にたどり着くまでの漫画になってます。
あ、うん、ドクターストーン的な話ですか。
あ、そうそうそう、そう、
これ。
そう、そういう、うん。
そうです。近いです。はい。
野球星人が攻めてくるとかそういう話ではなくて。
じゃなくて。ちょっと前の漫画界で、何やったかな。超高校級の投手が異世界で野球で戦争するみたいな。あ、これタイトルなんですけど、そういう作品があって、高校球児が異世界行ったら、異世界でも野球めっちゃやってたみたいな話なんですけど、今回の話は、異世界に行ったら、原始時代ぐらいの文明レベルの世界に行ってしまって、男の人と女の人が一緒に行って、で、女の人が野球がないと生きていけない女の人なんで、男の人がですね、その好きな女性の野球熱のために、なんとかそのね、文明レベルが低い異世界で野球ができるように頑張るっていう話なんですけどね。
カップルで異世界に行っちゃうって話なの？
そうですよ。
ああ、カップルで。珍しい。
これすごい良くないですか？神宮球場で隣り合った二人が一瞬で恋に落ちるんですよ。真夏の神宮球場の一塁側内野席で、まるでフォークボールのように僕たちは恋に落ちた。これが嫌いな男性いないですよね、本当。神宮球場で隣になった可愛い子がいて、一目惚れですって。ね、僕、大学の経済学の授業でですね、文明の進行具合はモータリゼーションでわかるんです。勉強したことがあるんですけども、モータリゼーション、つまり車が作れる文明っていうのは、世界最先端の文明であるっていうことね。部品点数が多くて作るの大変やからね。まあ日本でももうね、車作れる会社4社ぐらいしかないぐらい、まあとても大変なね、プロダクツなんですけども、それと同じく野球も文明レベルめっちゃ高くないとできないんで、その文明の進行レベルとして野球を目をつけたのはすごいいいなって思う。あともう一つ、やっぱりね、このヒロインの女の子はもうめちゃめちゃ可愛い。野球のことしか考えてない。喋ったら擬音で野球、野球っていう。もう。
ないよ。
え、ほら、野球、野球って言うんですよ。
野球って。
興奮して早口で野球の話するときに、擬音語で野球、野球っていう。めちゃくちゃ良くないですか、これ。豊子さん。
野球、野球女の子嫌ですけどね。
嘘や。神宮球場でフォークボードみたいに恋を落ちたいでしょ。
生実家身近にそういうやつがいるんで、僕の甥っ子がこういうのでヤクルトファンで、
はい、
ヤクルトファンの女の子と付き合ってますよ今。
めちゃめちゃええやん、うん、世界の上位 2% ぐらいの幸せですよそれ。
いやー幸せもんだなと思って、だからリア充の話聞きたくないからあんまり話聞かないんですけど。
ジョンさんもご自身のポッドキャストでこの野球文明エイリアンを紹介されているんで、ぜひそちらも聞いてみてください。
あ、よかったら聞いてみてください。
ジョンさん、野球のことをヘイトしてるのに、
うん、いやでもヘイトはまあ、うん、まああんまり好きではない ないぐらいなんですけど、でもうちの妻が日ハムファンだったりしますんでね、一緒になって見に行ったりなんだりするけど、相変わらずわかんねえなっていう。で、この漫画が僕読めてたのは、このカップルの男性の方が元々野球のことを全くわからないっていう風な人が主人公だったりするんです。
ああ、そうそうそうですね。
彼女が異世界に行って野球に全く触れられなくなってストレスで大変なことになってしまうから、じゃあ野球ができるような状況を していきましょうっていう風なことをやっていくような漫画で、でその過程で異世界転生ものでありがちな文明を現代知識で発展させるみたいなことをやっていく。現地の生き物のヤルルたちが独特の人間と違った体つきをしてたりするっていうのはあるので、野球のルールとかその辺も意外と変わってくるとかっていうのも面白いところかなって読みながら思ってるやつですね。人間と同じような二足歩行で腕が2本あるような生物ではあるんですけど、ただ腕が伸びたりとか関節のつき方とか指の数が4本だったかな。そうですね。だからその辺で投げられる球の種類が違ったりとか、あとは人間が絶対やらないような技がちょっと使えたりするとかっていうので、野球のルール上でもちょっと変化球が加わってくるっていうような漫画なんですよね。
そうですね、うん、この4本指チェンジアップめっちゃうまく投げそうですね、これ。
そうなんですよ。
豊子さん見て、異世界に転移したヒロインが野球って言って号泣してるんですよ。
なんか多分僕よりも野球の方が好きなんじゃないかなと思って、ちょっとおかしっとしちゃいますよね。
そうやと思うよ、うん、野球文明エイリアンでした。はい、で次、うん、もう一つ野球漫画結構面白かったですね、君が監督ですね、うんうん、アジナユウさんっていう方が書いてる漫画なんですけど、このねアジナユウさんって他にも野球漫画書いてて、前ラジオ食堂で紹介したんですけど、ドラハチっていう高卒1年目のキャッチャーが弱小球団を優勝させるっていうとんでもない設定の漫画、うん、
あったあったあったあったあった、3年ぐらい前かな、これ。
そう、ドラハチ未だに面白いですけど、これの原作をしてるアジナユウさんっていう方がご自身で絵描いてるのが君が監督っていうのね。これどっかの球団やってほしいんですけど、サターンズっていう10年連続最下位って書いてますね、暗黒球団がくじ引きで監督を決めて、ファンの17歳の女子高生にチームを任せるっていう、そういう話になります。この話の中ではっきりと出てくるんですけども、現代野球ではデータを分析するのは当たり前になっています。それを活かすのは難しいですが、その機会を享受する環境はある程度どのチームでもできている。そこで大事になってくるのは選手のやる気です。あのムクサはそれを引き出すことができる。だから彼女はこのチームの最高のモチベーターになれるかもしれませんっていうことで、だから野球の技術とかそういうのはもうほとんどコモディティ化してるんで、必要なのはモチベーターじゃないかっていうところで、だからこの漫画もね、17歳の女子高生監督が弱小球団をリーグ優勝に導く話になるんでしょうね、多分ね。
我々おじさんにはギャルとか女子高生とか一方的にこちらを信じてくれる何かが必要なのかなっていう風なのを読みながら思っていました。
いや、そうですよ。
想像上のぐいぐいこちらに距離感バグって近づいてきてくれるっていうやつなんで、
そんな AV の世界でしかないじゃないですか、そんなこと。
時間を止める装置とかあるかもしれないじゃないですか。
あるよ。あれは見たもんで、ちゃんと。
アプリをかざせば催眠がかけられるアプリだってあるかもしれないじゃないですか。
それだって俺実際見たもん。だからあるよ、あれ。
あります。
いや、モチベーターは大事だとは思いますけど、
ちょっとこの話は極端ですけど、でもそういう世界になってくんじゃないかなという気はしますね。新庄監督があれだけ成功してるのは、その行動に近いところあると思いますし。
まあまあ、それはなんか聞いてて思いましたし、うんうんうん、なんか心なしかこれってファイターズのユニフォームっぽいなと思ったから。
サターンズのね、ユニフォームがね。
見ながらそんな感じます。
確かにね。まあ、ファイターズは弱小球団じゃないですけどね。
いや、ただ、なんかね、この野球の話を見てると、僕らってなんでメジャーリーグに心をときめいたのかなって今になったらよくわからなくなってきていて。
はあ。
平成元年ぐらいだったかな、メジャーリーグって。
映画
チャーリーシーンの映画メジャーリーグ。
ああ、はいはい、映画ね。うん、
なんか、未だに僕メジャーリーグ好きなんですよ。
弱小球団の意地を見せようっていうやつね。
王道中の王道みたいな感じではあるんですけど、でもやっぱかっこいいし。
うんうんうん、
ハッとする面もあるけど、現実が今、大谷とか出てきちゃうと、
まあそうだね、
勝てないよね、まあ、メジャーリーグでは。
まあまあそうだね、モチベーターでは勝てんよね、それは。
そうです、ね。
なんかそれって、ちょっとトリッキーなことしないと、大谷を動揺させるとか、
うん。 ハニートラップ仕掛けてね、17歳の監督がね。
そう。なんかそういう痛快な逆転劇みたいなのは見たいんだけど、これってすごい健全じゃないですか。
うん。
うん、そうですね、うん。
もうちょっと汚いのを見たいよね。
あ
れ。ワンナウツ的な。
ああ、ワンナウツ的な。
僕が一番好きな野球漫画、ワンナウツ。
ボールボーイが盗聴したりするようなやつですね。
そう。そういや、そういうの、そういうのもっと、高台さんが地下大相撲が好きなように、ちょっと汚いことやってほしい。
汚いこと。
そうですね。
最近、サンキューピッチがそういう漫画だなって思いながら読んでますけど。うん、はい
はい、あ、サンキューピッチ面白いですね、
うんうん。面白いです。
野球全然せえへんサンキューピッチ。裏で喋ってばっかりのサンキューピッチ。
本当に。野球しない漫画ですけど。
野球しねえな、こいつは本当にっていう。
なんか、自己啓発本読んでるみたいな漫画ですね、これね。ドラッカーの漫画かもしれない。
ああ、もしドラ。
まあ、それは思い出してしまいますね、どうしても。
うん
うん、これは、ジャンル漫画として面白かったです。はい。ついに出ました。清野透先生の断蜜です。ジャンル漫画と言っていいのかわからないですが、もうジャンル漫画としか言いようがないんで、ここで紹介しますけれども、うんうん、みんな気になってた、なんで断蜜と清野透と結婚したんだっていうね、サブカルドリームとしか言いようがないこのお話なんですけども、ついに清野透先生が自分で漫画化してくれました。で、これを言ってしまうと、もはや営業妨害になるかと思うんですけども、第1話でも書いてあるんで、もう言っちゃいますけども、ロケで一緒になった断蜜にいきなりプロポーズされたんですって、すごいね、これ。ほら、じゃあ私と結婚しましょうよ。もう。でも、この漫画買った一番のモチベーションって、この一コマ読みたいがために買ってるから、これ言うのええのかなって思うんやけど、まあ、ええけどさ、やってさ。
でも、ここから先もさらに断蜜との生活でどんどん異常な話はあるじゃないですか。
そうですね。
私も一巻は通しで読んでたんですけども、マジで何なんだろう、この人っていう。
まあしかも今ね、断蜜さん病気で休養されてますしね、うん、分かってたけど、やべえやつだったなっていう。
幸せなんですかね、清野さんは。
さあ、それは本人次第なんで、どうなんでしょうね。
別居婚みたいな
別居婚、通い婚みたいなこと言ってましたからね。通い婚
みたいなこと書いてますからね。
うん、
でも多分、断蜜さんがそういう人なんだなっていう風なのは読んでて伝わってくるんですよ。もしかしたら多分、一緒に暮らしたりするのが、そもそもお互い得意じゃないような人なのかもなって、読みながら思ってたもんですから、なんかすごくいい温度感で付き合えてるんじゃないのかなっていう感じはしますね。う
んうん、だって、これでいけるんだったら僕、安住紳一郎も漫画にしてもいいかなと思いますよ。
え？
安住紳一郎も別居婚って言ってるんで、
ああ、金持ってる人は
いいですね。フリーアナウンサーと結婚したけど。
うん。
安住紳一郎が断蜜みたいな性格なのかもしれないですよ。変わってるから、あの人も。
まあでもメディアに出てる人は大体そういうとこはあるでしょうね、それは。家庭に入れないというか。まあだから断蜜だけじゃなくて、背の通るも、まあそういうとこあるんでしょうね、それはやっぱ。次。ジャンル漫画といえばですね、もうこれはかなり衝撃的なジャンル漫画ですね。接待麻雀家、原作、奥山京介さん、漫画、後藤祐太さんっていう、接待麻雀漫画ですね。ちょっと複雑な設定なんで説明しますね。まず、日本に賭け麻雀が合法化されます。
やっぱりそこ大前提にあるんだ。
そ
ら
そうじゃないですか。
大丈夫かなと思って最初今。
剣ジャン法っていうことでね。
剣ジャン法。
賭け麻雀は老化の防止にいいということで、まず賭け麻雀が合法化します。で、その結果ですね、贈賄が賭け麻雀を使って行われるようになるんですね。
いやー負けちゃったーって言いながら、賄賂をくれるってこと
そうですね。
いいスキームですね。
主人公が勤めるのはゼネコンなんですけども、ゼネコンにですね、麻雀コミュニケーション科っていうのがありましてですね、そこに新人の女の子が配属されるんですけども、そこのミッションは、接待麻雀で自治体の人に対してわざと負けるっていうのがミッションになるんですね。書いてますね。300万円をかけた勝負。わざと負ける接待麻雀だ。でもね、もう一つ設定が乗っかってきてですね、ここが面白いとこなんですけども、接待麻雀取締課っていうのもあるんですね。
あ、マトリみたいなやつがあるんですね。
そう、マトリがあるんですよね。
もう、あ、本当だ、マトリ、麻雀の周りに鳥だ。マトリだ。
麻雀するところには全部カメラがついてですね、このマトリが見張ってるらしいんですよ。で、そいつらが、絶対麻雀の疑いを持たれたら困るっていうんですね。つまり、いかに真剣勝負に見える形で負けるかという技量が必要になる。 単純に勝利を目指す麻雀では得られない秘密機。とうとうに精度の高い読みと判断力の戦い。これがズバ抜けて面白いっていう。3つぐらいとんでもない設定を積み重ねた上で、全く新しい麻雀漫画になってるっていうね、うん。はい。すごい面白かったですね。振り込むために、自分の手を作るっていうね。単純に振り込むだけだったら、的に目つけられるんで、これが自然に見えるように、あの人は振り込むためだけに役を作っているとかさ、あと、一巻のハイライトはこれですね。この新人の女の子が、いきなり天砲で上がっちゃうんですね。大ピンチ。まあ、それを、この主人公の先輩のこの男の人が何とかするっていうね。接待麻雀でね。きっちり天砲から、負けに持っていくっていう。
ちょっとでもこれ気になるんだけど、はい、麻雀を通じて同収愛ができるっていうことは、
はい、
観光庁の人は、それを見返りを求めているわけでしょ、本当は。
そうですね。
か、それが しっくり来ないんですけどね。
いや、だから、
勝っちゃったなー、みたいな感じでみんな、4人ともグルなわけでしょ、そうなると。
まあ、そうなりますね。
その、麻雀家の人の技量だけでもなくて、勝つ方の技量もいるわけじゃないですか、なんか。
まあ、まあ、そうですね。うん、確かに、ね。
プロレスをしなきゃいけないわけでしょ。
設定上は、国土交通省の人たちは、楽しく麻雀やって、勝ったつもりでいるっていう設定ですよ、一応。
ああ。いやお金も入っちゃったし、まあ気分良くなったから、おしゃれいいかみたいな、それか、入札価格はこれでね、みたいな。
そうそうそう、それ、うん、そうですね。まあ300万の勝負ですけどね。
うん、いや、健康麻雀って言ってるラインにある。300万やろうと思ったら、何回やらんとダメなんですか。
レート高すぎ
る。レートめっちゃ高いじゃないですか。健康マージャンじゃないじゃないですか。
まあそんな、すごく斬新で面白い漫画でした。さすがにこのネタで何回も続くとは思えないですけども。
うん、設定面白いですね。
設定は、すごい面白かったですね。はい。ジャンヌ漫画のコーナーでした。面白かった漫画ベストの最後ですね。これはもうめちゃめちゃ面白かったですね。今年一番面白かったと言っても過言ではない。佐古俊夫先生のゲニカスリでございます。佐古俊夫先生ってあれですね。嘘食いで大ヒットした作家さんです。嘘食いがデビュー作で、ヤングジャンプで10年以上連載して、アニメ化。確か映画化もしたと思うんですけどね。
うん、してました、してました。
はい。その方の最新作です。で、これですね、ボクシング漫画なんですけども、ゲニカスリってどういう意味かっていうと、ゲニ人形って意味らしいんですけども、あ、ゲニカスリってひらがななんですけどね。人形からお金をかすり取るっていう意味らしいんですよ。で、これは何かっていうと、ボクシングプロモーターとは、ボクサーという人形を操って金をかすり取る仕事っていう、そういう意味らしいですけど、タイトルは。そんなに真っ当なボクシング漫画じゃないっていうことですね。主人公はですね、プロボクサーだったんですけれども、リング下で2年間昏睡した上で目覚めるところから始まります。で、もう当然ながらボクシングは引退するんですけども、ボクシング引退するだけじゃなくてですね、ファイトマネーも全部着服されて無一文で世の中に放り出されるっていう形になります。で、そのファイトマネーを着服してたのはこの主人公のトレーナーのクズの男だったということでですね、大変な中で社会に出ていくんですけども、この主人公がつまりボクシングも引退して、で金も全部元トレーナーに取られて、今度はもうプロモーターとして周りの人間に復讐するということを決意して第1話終わるっていう形になります。物語がどこに進んでいくか分かんないんですよね。主人公は3人いまして、さっき言ってた元プロボクサーの人と、その元プロボクサーの金を着服してたトレーナーの人と、あともう一人めちゃめちゃ才能はあるんだけれども、何考えてるのか分かんない、どれくらい何考えてるか分かんないかっていうと、オリンピックで銀メダル取った時に日の丸を燃やしてパフォーマンスするぐらい何を考えてというか分かんない、この3人のですね男が、まあおそらくボクシングの頂点を目指すっていうストーリーになると思うんですけども、全員がね腹に一物持った上で進む作品なんで、本当どこにストーリーが行くか分かんない。そのさ、こういう負け犬たちが集まってワンスアゲインっていう、そういうストーリーって過去にもありましたけれども、この作品に関してはそんなにストレートな作品になるとは到底思えないっていう感じで、毎週楽しみに読んでました。でね、 だから、嘘食いっていう作品は、ギャンブル&暴力の作品だったんで、
うんうんうん、
だから、このプロボクシングの裏を描く作品としては、やっぱり、佐古先生は、よくあった漫画家だなって思うんですよね。うん、濃い男たちがいっぱい出てきて、濃い駆け引きをテンポよく、狂気じみてやり取りするっていうのが、もうめちゃめちゃ面白いですし、で、あと、嘘食いって結構、バイオデンス描写も多かったんで、アクション描写もめちゃくちゃうまいですね。うん、一巻の終わりに、ボクシングのシーンがあるんですけども、このボクシングのシーンがね、めちゃめちゃかっこいい。宇田の駆け引きの話も面白いし、ボクシングのシーンも面白いし、ね、さっきも言ったけど、ストーリーも全く読めないんで、もう、
うんうん、
エンタメの全ての要素が詰まっていると言ってもいい。ね。クールジャパンはね、脳とか歌舞伎じゃないんですよね、本当。暴力プラスエロ。これがあのクールジャパンなんで、本当あの政府がね、サブカルチャーを応援してくれるのは、すごくいいことなんですけども、こういう作品の良さをね、スポイルしないようにやってほしいですね。はい。
うんうん、
ということで、佐古俊夫先生ね、まあ、嘘食いはもちろんヒットしたんですけども、その次書いたバトゥーキっていうカポエラ漫画が、正直僕はあんまりピンとこなくてよくわかんなかったんですけど、うんうん、この作品はもう本当面白いですね。今2巻出てますが、2巻までずっとと面白いんで、はい、ぜひ読んでみてほしいと思います。
見てみます。
映能とサブカルのジョーさんに来ていただきましてですね、せっかくなんでね、面白かった漫画の紹介なんぞもしてほしいなとは思うんですけども、いかがですか、今年は。
今年、読んでる中で、まあ、めきめきすごいなっていうふうに思ってたやつで、ちょっとパッと思いついたやつをちょっと紹介するんですけども、通称、チー不養というふうに呼ばれてる正式タイトル、追放されたチート不養魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに強化ポイントを付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど残った人たち大丈夫という風な漫画を結構読んでましてこれがここ最近読んでる漫画の中ではすごかったかなって思ってます、うん、でこの漫画はナローかなんかで連載されている小説を原作にした漫画となってまして、確か原作者の方が六志読めない、
六島朝先生ですかね、
生ですかね、はい、で方とあと、漫画描いてんのが、業務用持ちさんという方と、うん、あと、キスイさんって方も、この方がちょっとどういう肩借りしてんのかわかんないんですけども。
キャラクターゲマンって書いてますよね。
あ、よくありますね、ナドーで。ナドーで人気出た作家は、ファンアートみたいな感じで、変えてもらったりするんで、だからそれでクレジットされてる感じですね。
うん、なるほど。で、多分、この漫画自体は、業務用持ちさんのほとんど力量というか、オリジナリティで面白くなってる漫画だなって。力量っているんです。
力量、はい。
ほとんど原作が関係のない漫画になってるっていうのがあって、それで私はすごく好きなんですよね。この漫画、設定的にはチート能力を持っていて、ギルドの中では冷や飯食いのようなポジションになったんだけど、実はものすごい能力を持ってるおかげで、追放された後でもギルドの奴らがどうにかなってたけれども、俺を追放したらこんなひどい目に遭うんだぜっていう風なので、留飲を下げる系の話として始まってはいるんですけども、
追放ザマーですね、
水砲ザマーの警報ですね。なんですけども、話が進めば進むほど組織論とか王族論とか、あとところどころに映画的な短編みたいなやつを話を挟み込んでくるような漫画なんですよ。これすごく説明をするのが難しいんですよね。面白くなってくるまでにすごく時間がかかる漫画でもあるんです。
いや、はい、僕も読んだことありますけれども、最初の頃本当つらかったです、これ。もう
本当に1話から30話ぐらいまでの、おそらく原作をなぞってる部分っていう風なのは、原作から大きく外れるっていう風なことを許されてなかったのか、できなかったのか分かんないんですけども、原作小説の多分展開なんだろうなっていう風なのに、すっごくしょうもないネタとかそういう風なのを挟み込んでるっていう風なところでちょっと注目を稼いでいって、途中で半グレっていう風な集団が出てくるんですよね。で、半グレって現代日本とかでも言われてるハングレと同じような集団がファンタジーの異世界に出てくるんです。で、そのあたりから急にこの世界の中にも自動車とか拳銃とか、あと普通のスーツを着たヤクザとかが出てくるようになってくるんですよね。で、どうもこの世界、一応ファンタジー世界だなっていう風なところまで、それこそスライムとかドラゴンとかいるような世界だなって思ってたのが、途中から急にヤクザが出てくるようになってきて、どうもヤクザたちがそういう風に車とか運転してるような科学技術がどうも存在してるっていうのが分かってきて、で、科学技術と魔法っていう風なのはどうも両立しないような技術になっている っていう風な話を聞き始めて、科学技術 VS 魔術ですとか、あとは、
面白くなってきた、
うん。この辺の部分がどうも原作にない、この業務用持ち先生のオリジナル部分だってくるんですよね。こういう風な感じで、ヤクザとか半グレ集団とかっていう風なのと、あとはこの主人公たちっていう風なのが、どっちも正当性をめぐって戦っていくっていう風な話になっていくんですよね。王族から権力というか、この暴力装置として認められる存在として、どちらが正当かみたいな、戦いっていう風なのをしていくことになっていく過程で、片方は追い詰められてボロボロになっていて、まあすりつぶされて消されていくまでっていう風な話なんですけども、この辺の部分がヤクザの鉄砲ものの悲哀みたいなものを感じさせるような描かれ方をしていて、北の映画っぽいような感じがしてくるような話がいっぱい出てくるんですよ。
初期は追放ザマーの添付でプラスめっちゃしょうもない下ネタギャグだけの漫画だったのが、なぜそこまでいったのか。
そうなんですよ。
全然わかんない。
出だしの方も読んでたら、割と大人がしっかり描けてる漫画なんです。出てくる大人がちゃんとみんな大人をしてるんですよ。で、主人公たちは若者なので、すっごくしょうもないネタとかそういうふうなことをやってたりするんですけども、そのしょうもないギャグとかを言い続けるようになった性格っていうふうなのは、こういうふうなことがあってたねっていうふうなのが、確か80何話とかで出てくるんですよ、ね。
80何話
結構後の方になって初めて主人公のレインっていう風な男がいいんですけど、彼が本当にしょうもない犬の真似とかずっとやってるんですけど、でもそれをやってこないといけなかったような生育歴を抱えててねっていう風なのを認めてあげるみたいな話とかが出てくるんですよね。途中から割と人間とかその辺の部分をしっかり見てきた大人だなっていう風な人が書いてるんだなっていう風な漫画になってってくるんですよね。で、私はそのあたりからすごく話が好きで面白くて、今それこそ王座の跡目争いみたいなのに別の勢力からの戦争を吹っかけられるみたいな話をしてて、3種類ぐらいの王様が出てくる話になってるんです。で、一人は先代の王様を自分の意志で殺して暴君的な感じになろうとするんだけども、ただそっちはそっちで自分の中にもともとあったいい王様のイメージっていう風なのがあるおかげで、可能な限り独裁者ではあるんだけども、いい王様として振る舞おうとするっていう風な王様が出てくる。で、一方でその王様から王座を簒奪されたお姫様が出てくるんですけども、こっちの方はこっちの方ですごくいいお姫様というか、民のためを思って行動はするんだけれども、でもその過程で人が死ぬこととかその辺の部分については判断しなくちゃいけないみたいな、そんなような話になってきて、でそれにぶつかってくる形で全く別の種族の王様が出てきて、でそれはもともと人間と敵対している竜族という種族の王様が出てきて戦争状態になっていくんだけれども、じゃあどういう風な感じで和睦を結ぶのかっていう風なところで、王様同士の三者三様の姿っていう風なのが見て取れるっていう風なのが、私はすごく面白いんですよね。
なんか
出だしからは考えられないぐらいファンタジー漫画をしてるんですよ。ふざけた絵柄とかふざけたコメントがすごいいっぱいあるんですけども、でも一言二言とかのセリフ回しがすごい上手い漫画だなとは思ってるんで、この漫画が面白くなってくるのが本当に中盤以降からだ。だから最初の30話ぐらいがそんなに面白くないのが残念でしょうがないんですけども、でも化ける漫画なんですよ。うん、
俺確か10巻ぐらいまで読んだかな。それぐらいから徐々に面白くなっていくんですよね。豊子さん、このタイトルで絶対に手取らないですよね。
ただ。書けないですね。でもちゃんとセリフとか見てると大人が大人の会話してるなっていう感じはすごくしますね。う
ん、まあそこにたどり着くまで10巻ぐらい読まんとあかんけどね。
秒ですね。
そうなんです。
これナーロッパじゃないでしょ、もうもはや。
うん、割と、そう、でもこういうのが出てくるんですよ。今暗殺の母が、中はこれ人力で子供たちが自転車で一生懸命タイヤを動かしてるんですけれども、
装甲車みたいなもんね。
そう、装甲車のものを見てて、パンチパーマのおばさんみたいなのが出てくるんですけど、このおばさんが異様に強かったりはするっていう。で、こういうようなよくわからんおふざけが出てくる一方で、大人は本当にものすごく大人の会話をしてくるので、話としても泣かせにかかってきてて、割と泣ける話もしている部分があったりするっていう。人口が元々所属していて出ていったギルドが、まあいろいろあって潰れちゃうことになるんですけども、そのギルドが潰れた後のギルド主っていう風なおじさんがキッチンカーを始めて働いてたりするんですよね。でも昔の恨みとかで殺されたりなんだりするようなこと ることもあるんですけども、でもその際にも関わっていた元ギルドの仲間とかが幸せに暮らしてたらいいなみたいな感じで日常会話を差し挟んでくれるところがなんとなく読んでて泣けるようなシーンもあったりするんですよ。
それ俺たちが一番好きな話、それ。
そうそう。いやだからいいなっていう風なところがところどころあるんだけれども、多分ダメなのは原作だと思うんです。
原作はね、
この漫画読んでるファンの中の言説で、途中であのポッドでの原作キャラが出てきて、それをこの漫画の中で出てくる暗殺の母っていう、さっきのあのパンチパーマのおばさんが、原作のチート持ちの異様に強いキャラがポッドで出てきて、それとこの暗殺の母が戦ってる時とかは、ポッドでの原作キャラに負けるなっていう風な感じで暗殺の母応援ムーブが起こったぐらいでしたからね。
まあ当然だからあれなんでしょうね、暗殺の母は原作に出てこないでしょうね、多分。
出てこないです。暗殺の母は原作に出てこないんですよ、うん、大活躍してるんですけど出てこないんですよね、うん、
なんかドラゴンボールで言うとベジータぐらいのポジションで大活躍してますけど出てこないでしょうね。そう
なんですよ、テレビオリジナルのキャラだったんだなっていう風なことが後でわかるようなそんなやつなんですけどね。そういう風な感じで変な漫画ですね、うん、でも多分最新話が更新されるたびに毎回楽しみに読んでる漫画の一つではあるので、うん、
アマゾンレビューでいいこと書いてますよ。ふざけたハンターハンターか。あ、でもなんか、近いとこあるかもしんない、確かに。
あると思います。能力版バトル漫画的な側面も当然のことながらありますしね。うんうん、
僕もある程度面白いことは分かってるんですけども、あまりにも癖が強すぎるんで、なかなかあの人に進めにくいですね、本当に。
どっから読むのが正しいんだろうかが分かんないですけど、でも面白いところがすごいある漫画なんです。浮き沈みが激しすぎて、なかなかあれなんですけども。でも多分、今あの、ゼルージ王国編っていう風な名前になるのかな。もうこの王国編のあたりからが私はすごくいいなっていう風に思って読んでるので、そのあたりからでも読んでみると話はなんとなく通じるし、いいかなとは思うんですけどね。
あの主人公たちはね、別にそんな個性あるわけ違いますんで、最初の方のページで主人公像とか抱えてるんで、それ読んだら大体話は理解できるかもしれないですね。16巻あたりから、
うん、そうですね、16巻あたりから、そのあたりから読み始めても全然いいんじゃないかなとは思いますけどね。話はなんとなくあらすじ見てればわかると思うので、
はい、
途中から読むのを勧める漫画ってなかなかないと思うんですけれどもね。
あれみたいなもんじゃないですか、あの筋肉マンは5巻からみたいな感じじゃないですか。
そんな感じでちょっと 1,2 巻とか最初の方で戻って、すごくしょうもねえ漫画だなっていうふうに思うのがいい漫画だなと思うんですけどね。
そうですね、はい、なんか少年ジャンプの昔の漫画みたいって言えるかもしれませんね。本当最初はしょうもないギャグ漫画やったけど、
うんうん、
徐々に面白くなってて、あの筋肉マンとかたけしとかさ、それにちょっと似てるかもしれないですね、もしかしたら。
かもしれないです ね、うん、
なんかブレというか結構ありますね、回によって。
多分この元の原作のイラストに似せた描き方をしてるところとそうでないところとかっていうので差が激しいんだとは思うんですよね。
なんか全然とんまなが合ってないというか、
あ、
いろんなキャラクターがなんかルパン対コナンみたいな感じになってる感じがする。
割とわざとやってるところもあるんですよ。だからあの主人公のレインがかっこいいふりをしてるっていうか、笑うところで原作絵にすごく似せた絵をわざとやってたりするとか、そういうふうなこともありますから、
なんかちょっと見てて不安定っていうか、こっちがなんか危うくなってきちゃう。
そうです。それこそあの、後半の50話とかそのあたりとかが結構あの、顔の表情が写実的にどんどんなってくるというか、うん、
なってた。同じ漫画とは思えないぐらい。
そうなんですよ。
うん、読みにくいなぁ、この線って思ってたら、後半すごい読みやすそうだなぁっていうふうにも見えたし。
確かにあの、僕も今1話とか見直してみましたけど、うん、全然違うとか思いながら。うん。
いや、でも本当、どこまで天然なんだろうと思いますね。どこまで狙ってるか。しょうもないギャグはすげえしょうもないんですけども、この暗殺者の母ってさっきもね、ジョンさんが言ったおばさんパーマの暗殺の人なんですけども、うん、その辺が出てくるこの絵とかはセンスが良くて面白いですよね。おばさんパーマの中年女性が装甲車みたいな車に乗ってファンタジーの世界でね、でその装甲車の横に私が殺しますって書いてあるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
これとかめちゃめちゃ面白いじゃないですか、この絵面は、
うんうん、
だけど普段のギャグ全然面白くないんですよね。だからどこまでそれが天然でやってんのかなっ って思うところがありますね、本当。
うん、
チーフ用はね、面白さを伝えるのは多分日本で一番難しいぐらいじゃないですかね。
そうなんです。で、この回すごいなっていう風な回も多分、例えば半グレ編の一番最後の1エピソードはそれだけで読めるような漫画にもなってはいるんですけども、でもやっぱ全部読んでから読んだ方がいいしっていう風なやつでもあるし、短編として独立してもいいぐらいいい1話っていう風なのが、もう17巻あって3話っていうのは、3話あるだけどすごいなっていう風に思うような漫画でもあるんでて。
じゃあこれスマートニュースとかでたまにあるじゃないですか。ブラック企業とか若い子の対処方法の理想の上司がどうのこうのみたいな漫画ってたまにあるじゃないですか。ビジネス系の。
あります。
あれで出てきてもいいんじゃないですか？
一話だけ切り出して。
そうそうそうそうそう。
チーフ用。
だってあれでしょ？とかギルドのところでブラック企業の朝礼みたいな描写あったじゃないですか。
そうそう、ありますあります。そう。
面白いですよね。そういうところは本当に。
すごい難しいです
説明
ね。
が難しい。
説明難しいから、とりあえず読んでとしか言いようがないんだけど、とりあえず読んでっていうのもめちゃめちゃハードルが高いってい
ハード
う。
ルが高い漫画なんです。
でもこれだけ引っかかってるっていうのは何かがあるっていうことを察してくれっていうことですよね。
そうですね。ポッドキャストやってる人間にあるまじきぶん投げなんですけど、でもそう言わざるを得ない漫画なんです。で、信じて10巻、15巻くらいまで頑張って読んでくださいとしか言いようがなかったりするんですけども、そのぐらいにはなると面白くはなってくると思うので。
長時間の収録お疲れ様でございました。は
お
い。
疲れ様でした。
お疲れ様でした。
豊子さん何か言い残したことありますか？
ラズウェルズさんのこのリメイクっていうのも結構なんか新しい方向かなっていうところもありますし、
これ面白そうですね。
なのと、あとはこのテレビ番組かっていうようなフォーマットのナロジョブチューン的なやつも
ジョブ
多
チ
分
ューン
出てくる
的
んじゃ
な
ない
やつもね。
魔王様世界が多いすぎて滅ぼすのをやめる。
第1話、日高屋。
日高屋。
で、その死者みたいなのがリンガーハットっていう名前の。
ああ、ごめん。日高屋ちゃうかった。メダカ屋やった。
メダカ屋。
ジョブ、スポンサードされてないですね、これは。
残念。
ジョンさん何か言い残したこととかあります？
今回このリスト読んでて、接待麻雀家が、麻雀漫画こんなことできるんだっていうふうなのを思ってて、ちょっとびっくりしたところですね。
面白いですよ。
面白いっすわ。なんか、これはどれだけ長続きできるんだろうかとは確かに思うんですけれども、変化球の麻雀漫画で別に血を抜いたりするだけが麻雀じゃないんだなっていうふうなのを。
赤木。
これでも本当にこの設定の下敷きだけ言うと、NHK のライフとかのコントでできそうな気がしますけど。サラリーマンネオ的な。
ああ、なるほどね。賭け麻雀が合法化された
生瀬勝久とかがやりそうな。
確かに。あとは、どの漫画にも大体ギャルがいると、ギャルとおじさんのコンビだとなんとなく、フックになって見ることもあるなっていう風なのを 思いながら見てはいました。
ギャルに本当に声かけるのってものすごいハードル高い。
ハードル高い。だから多分空想上のギャルはこちらに興味を持ってくれるんですよ。空想上だから。
このギャルは向こうから声かけてきますからね。
そう。あんまり多分こんだけキラキラしてたら自分から絶対に行こうともしないしっていう風なのがこっちに来てくれるっていう風なのがファンタジーのいいところだなとは思うので。こういうギャルとかこっち側に来てくれる女の子とか、最近読んだチェーンソーマンのいいセリフで、俺は俺のことが好きな人が好きだっていう風に多分全人類思うと思うんですけれども だからこっちに興味を持ってくれる全然違うキャラクターとか属性の人がいるってだけで救われるっていう風なもんでね。君が監督とかも私はちょっとそういう目線で見てたりはしてたので、まあ最近ちょっとね、僕もおじさんのルーキーを頑張ってやってるところなので、この辺の部分ですごく年若かったり Z 世代だったり女子高生だったりギャルだったりがこちらにおもねったようなことをおもねりを感じずに言ってくれてる感じが一番いいなっていうふうに思いながら読んでたりはしましたからね。
そうですね。
サバギャルとのおじさんは普通に私もこれから購読して読もうかなとは思います。続く限りは。
いや、だって第2巻ね、無料クーポンの話とかもね、やりますんで。
ちょっ
ちょっと待って、立ちそばでクーポンなんてあるんですか？
無料クーポンでトッピングを楽しみって書いてあるからトッピングちゃおうかな、多分。
そんなあるんだ。
聞いたことないな。どこでやってんねや、ね、そんな話。
小物そばでもないし。
カツヤのチケットみたいなのくれるってことでしょ、多分。
あ、カツヤ年がら年中くれるクーポンね。
うん、そうそう。帰り際とかで行ったらもらえるチケットの話でしょ。
立ちそばにあれ、財布、なんか。
いらんけど。でも、うん、なかなか捨てれない。あのクーポン、立ちそば屋で見たことないねんけど。私としてはですね、最近ちょっと漫画は本当に僕らがおじいちゃんになるまで文化として続くのか最近心配なんですけども、とりあえず今年はなんとか漫画は生き残ったなと思います。最近の若い人があの漫画を読んでなさすぎてびっくりすることが多いんで、ちょっとそこら辺心配なんですが、今年は面白い漫画が多くてですね、楽しませてもらいました。Thank you.